ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
パーナーティパーダーヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパーダーヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
かはんにゃはらみたしんぎょう
てんぎゃてんはん
가この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを今から1時間ちょっとぐらいお話しいたしますので、楽な姿勢してくださいね。大丈夫かな。そこら辺混んでない？大丈夫？ちょっと一人こっち出てきたら、ここ空いてるから、こっちへ。そうでしょ、だって座禅の時よりか一人多く入ってる。はい、はい、今日はまた、そうか、先週が名古屋とかね、京都行ってたんで、久しぶりに、一歩は戻ってきてます。で、今ね、ちょうど秋のお彼岸の接心を、やってるところです。はい、そっか、まあ、そうですよね。はいはい。その前に札幌とか行ってたから、なんかごちゃごちゃしてると。はい、それでですね、今日はね、本当久しぶりに、一歩は戻ってきて、接心なので、主要なメンバーがみんな集まってきてますので、ちょっとね、皆さんと、質疑応答を主な感じでやっていきたいなと思います。っていうのは、この間からずっとやっています、内村老師の、ね、図ですね、第4図と第5図。これね、本当に、やっぱ画期的だなとつくづく思うんですよ。で、昨日もね、いろんな質問が出てたんだけど、その、まあ、例えば空の説明だとか、なんかいろいろ、まあ、いろんな先生の話を聞いても、まあ、ここまで第4図から第5図でポンとジャンプしたようなキレの良い説明ってあんま聞かないんですよね。なんか要するに、まあ、それだと一応なんか世間の常識でもわかるでしょうっていうような説明ばっかりで、まあ、だから分かりやすいといえば分かりやすいから、ああ分かる分かるって言ってまた受けるんでしょうけどね。だけどなんかあんまり、なんか わっとなんか世界がガラリと変わるようなそういうわけでもなくて、だからこの第四図から第五図でこれとんでもないジャンプがあってね、ちょっとこれぐらい すごいのってあんまりないなって本当思うんですよ、ね、なのでだからこれを眺めていると本当にいろんなことが湧いてきて、なのでこの間の仏教 3.0 の提談以来ねずっとお話ししてきたんだけど、まあ、それはちょっと私が一方的にずっと話してきたので、今日はちょっと一旦ストップして、皆さんからのね、フィードバックをいろいろ聞いて、それはこのポッドキャストを聞いてるリスナーの人たちと多分同じような、疑問だったり質問だったり曖昧な点だったりね、なので、今日はちょっと一旦踏みとどまって、みんなの理解をちょっと確かめたいな、そうすることで理解を深めていきたいなと思います。でちょうど今ね接心の中でも当然これがいろいろ話題になっているのでね、非常にいい機会なのではないかなと思います。はい、はい、ただね、その前にちょっと告知からね始めておきますね。このセッションは、水曜日までですね。いつもよりが1日ずつずれてます、土曜日から始まったので水曜日の秋分の日ですね、お彼岸の日まで、やっています。当然もう宿泊はいっぱいなんだけど昼間来るだけだったら構わないですので、朝から来たい人のみちょっと連絡くださいっていうのはお昼の人数をちょっと確かめておかなきゃいけないんでね、って言ってもまあ明日明後日か2日ぐらいですね。はい、でその後ね土日は普通に座禅会一方案でやりますね。で来週も来週もまた一方案ですね。でその後にもまた神在月の接心を入れています。10日始まりで14日までだったかなですね。はい、っていうのはそうですね、10月はね結構他にいろいろ入っていて、10月の20日にから21日に青空の黙想会っていうね、カトリックの人とのあれがあるので、それから25日の日曜日が目黒不動であったり、それから29日の木曜日に京都でのアップデートの会があって、で翌日の30日の金曜日から11月の1日までが伊豆高原のね2泊3日のミニリトリートをね、やってるうちにも11月の14日にインドへ行きますのでちょっとまた詰まってきてるんですけども、で10月のね体育の日の連休はいつも沖縄行ってたんだけど、沖縄はちょっといつもこの時に台風が来るのでもうちょっとね、やめにして沖縄は来年の3月に行きます。今ちょっと予約をし始めているところで、ね、日程は決まったらお知らせします。で、10月はその代わり京都の接心にするつもりなんだけど、京都の接心は3月にもうやったのでね今年は、なのでまあもうちょっといろいろ忙しいのであんまりどこか行く余裕もなかったのでもう一本でやろうってことになりました。で、私が朝軽があったりするのでまた土曜始まりになります。土曜始まりで水曜終わりって感じですね。で10月はもちろん神無月って神様がいない月、どうしていないの、みんな出雲へ行ってるからですね。なんだけど一方庵いるんですよ一方庵10月に神様がいるのは出雲と一方庵なので、それで神有月、いやこれ本当にね冗談抜きで出雲地方は神有月って言うんですよ人たちは。 だから一方はもう神在り好きにしますので、神在り好き精神ってね、あの沖縄へ行く前はやってたんですけどね、久しぶりに10月一本でやろうかなと思いますので、暑くも寒くもない本当ちょうどいい、季節ですので、今回はもう今回もちょっと気持ちいいんだけど、ちょっと暑いかなってぐらいだけど、多分10月は本当に暑くも寒くもない気持ちのいい、接心ができると思います。2週間あの普通の週末やってからですね、10月の10日からやります。まだ男女とも空いてますので申し込んでください、ね。はい。青空の木葬会はね、もうちょっと今キャンセル待ちになってて、ちょっと最終的にあの松田神父と話し合って、全員受け入れてもらおうかなと思ってますので、ね、ちょっと申し込んでキャンセル待ちの人お待ちください。もうじきご返事しますので、はい。ただね、今週末の、土曜日に、私、一般では早朝座禅会があるんだけど、午後にね、目黒不動産の方で、目黒不動尊の方でね、東玲子先生単独のヨガの会が、2時から5時までやりますね。非常に意欲的なヨガの会ですので、ちょっとねその狙いをですね、レコさん今いらっしゃるので、ちょっとお話ししていただけたらいいかなと思います。ちょっと高松さんこれ持っててください。レコさん持っててください。あの会の狙いとかを話してもらい
たい。はい。2時から5時まで3時間、青空のヨガの会として目黒不動尊でやらせていただきます。で、まあ、最初、副住職の滝口さんによって、目黒不動尊の、紹介を30分程度あの一緒に歩いて、していただきます。その後にあの2時間半、まあ、ないと思うんですけれども、あのその中でヨガの本質的なことを呼吸法とそして、ポーズを取りながら、感じ取っていただきたいと思います。で、あの最後に瞑想しますけれども、その感じ取った、その静かな場所でバガバッドギーターのある一節、の中で静かに瞑想していくというようなあの時間を過ごしたいなと思います。なので本当にあのブッチこう一つ一つ区切って、感じ取るっていうよりかは、その流れの中で、静かに、過ごし静かに瞑想し続けるというような、時間にしたいなと思っています。はい。とてもあの有意義な時間になるかと思いますし、そのように努めていきたいと思いますので、ぜひぜひあのヨガ の, あ の, その伝統を感じ取りに来てください。はい、以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、すいません。ありがとうございます。はい、ね、今説明あったようにもうこれ2回目で、この間は7月に1回やったんだけども、あのその時もね、私ら自身が驚いたんだけど、やっぱりあの弁財天さんね、あのビア持ってよくあの弁天様とかね、いろんな日本でお祭りされてますけども、あれもちろんインドからね経由して、多分中国経由で来てらっしゃるね。あの11月に私らがディアパークへ行くんだけど、ディアパークのブッダホールの前にもね、それがあのお祭りしてあったりとか。だから例えば目黒不動っていう、まあ、日本の代表的なあの天台宗のお寺さん なんだけども、まあ、1200年の、ね、歴史を誇る。でそうすると1200年の歴史を誇る日本のお寺の中に非常に色濃く、中国だけじゃなくてインドのね、文化的な歴史的な影響がもう至る所にある。ちょっと、私らぼんやり見てると分かんないんだけども、ヨーガっていう観点とそれからあの竹内さんって非常に博識のね、非常に知識の深い、お坊さんによって解説されると生き生きとそれがあの見えてきます。本当に、私も玲子さんもちょっとびっくりしたんですけども、その中でねあのヨーガをやるっていうのは非常に意義があるのではないかなと、と思いますね。あの、目黒不動はちょっと一般と違って、本当に広々と、書院も、ね、ありますので本当に気持ちよくヨーガができますのでのびのびとね。あのもう暑いってことはもうありえないから、本当に気持ちいい、お庭を見ながらねあの土曜の夜、午後をね過ごしていただけるかなと思います。その日の朝は、土曜の座禅会やってますので、土曜の座禅会来てもらってそれからみんなで一緒に、湘南新宿ラインに乗って、大崎まで行ってそんな感じで移動もできますので、朝と午前と午後とね、両方、出席されるのも非常にいいんじゃないかなと思いますのでぜひぜひおいてください、ね、はい。ヨガの会はね、が2ヶ月に1回であと瞑想とヨガはもう、もう2ヶ月に1回で、奇数月がヨガ偶数月が瞑想とヨガですね、なので瞑想とヨガは10月の、今度は最終第4日曜ですね、25日の日曜日に、10月の25日ですね、それは瞑想とヨガ両方やります。私とレコさんとで2人でやります、ね、だけど今週の土曜日は、5月26日はあと東レコ先生1人でやりますので、ね、ぜひぜひ行ってください。はい、そういうことですね。はい、それでね、レコさんちょっとお湯がね私が入ってるからちょっとお湯だけで持ってきてくれる？はい、ですねこの第4図から第5図へのジャンプですね。皆さん、全員持ってますね。あのこれはもう散々やってきているからあの、今日初めての人も大丈夫ね。まだいくつかあるけど、まあ、これもう本当にずっと話してきたので、今更、付け加えることもないんですけども、あのこれ定談の時からいたのは板橋さんぐらいかな。あ、中内くんもいたか。板橋さん、どんな感じですか。理解深まった。
定談でですか。
定談からずっとやってるじゃないですか。うん、だって朝からもやったでしょ。はい、まあいいや、後でね、後でちょっと質問してね。はい、ね、去年のね、永井さんと衣装さんとの、対談の中で、あの ZZ' の線ですね、ZZ' から、妄想がふわって湧き起こってくる、あるいは寝てくる、ね、あれについては私も本当5、6回話をして、したんだけど、まああれはもう非常に単純な話だからそれ以上ちょっともう付け加わるようなことないんだけども、今回の話はね本当に不思議でっていうのはあのこれいくらでも話せるなって、まあ、ただいくらでも話してるとちょっとあんまりあのしつこいと思われるから、まあ、ちょっともういい加減にしますけれども、本当にここが 急所だったよねっていう、本当にそう思うんですよ、ね、じゃないと、この説明がないから何か分かったような分かんないようなことに終始してしまったんではないかなっていうね、気がするのね。で、例えば これは、名古屋京都でもかなり行ったんだけども、お釈迦様はね、この世界は苦であるってね、ドゥッカであるってことを言い切った、ね、それによって非常に曖昧だったものが非常にすっきりわかるじゃないですか、ね、つまりこの世界が苦であるってなったら一応覚悟は決まるし、じゃあどうしたら、どういうふうに生きていったらいいのっていうとかね、いろいろなのが方向性がいろいろ出てくるわけですよ、ね。だからいい時もあるけど悪い時もあってっていうような曖昧なんじゃなくて、結局はとどのつまりは苦だよね、だからじゃあそれをどうやって乗り越えるかっていう話になるよねってね、そういうことですよね。でなんだけども、もう一つね、言い切れるこう言い切ったらこの世界、この世っていう世間ってものの本質が分かるんではないかなっていうことを名古屋京都あたりでも言ったんだけども、それはどういうことかっていうと、この世界は究極的にはやっぱり戦争なんだっていうね、いう見方ですね。だからこの間接種が始まる前に日本の安保ね、の方針が根本的に変わっちゃったですけれども、それについて論評する場合ではないので一切言わないですけれども、だからありとあらゆる人があらゆる意見を言ってたから、それは主にある人、集団的自衛権という一つの政策に対する意見だけども、それは当然集団的自衛権も個別自衛権もみんな戦争というものに、をめぐっての話で、だから当然戦争っていうのは一体何なのよっていうね、いうことをめぐって、みんないろんな意見が交わされたわけですよね。でそうなんだけど、なんていうのかな、結構私この件に関しては完全に絶望していて、絶望してるっていうのはどういうことかっていうと、なんていうかな、戦争っていうのは時たま起こるから、その時たま起こる戦争をなんとかうまいことをコントロールできたらいいよねっていうような、そんな間の抜けた話かっていうね、ではないはずなんですよ。なんていうかな、この世界っていうのはもう本当に種として本質的なところで戦争せざるを得ないようになっている、そういう構造になっている、だから戦争って言っても、それこそ太平洋戦争とかね、第一次世界大戦とか、この間のイラク戦争とか、ね、あるいはシリアの内戦だとかね、そういう非常に分かりやすい戦争から、夫婦の間の戦争ね、兄弟同士の戦争、クラスメートの中の戦争ね、いろんな形の戦争があるんだけれども、それはなんていうかな、たまたま運悪く戦争が起こっちゃったとかね、大概うまくいってたんだけどちょっと政策が失敗してとかね、ちょっと虫の居所が悪くてちょっとまたパートナーとやってしまったとかね、っていうたまたま偶然起こるような話ではなくて、私らはこの世界を生きていくとどうしてもこれ戦争せざるを得ない、それはちょうどお釈迦様、人生は苦であるってね、言われた苦っていうのはどうしても逃れられないように、 我々は戦争というものをどうしても避けることはできない。なぜ、この第四図の世界そのものが、その DNA のところに戦争がもう組み込まれちゃっているからなんですよ、ね、だから、戦争するのが当たり前で平和でいるのがちょっと異常っていうのがやっぱり人類の歴史だったわけね、それはなぜって言ったらそういうふうにできているからとしか言いようがないんですよ、ね、なんだけどそこら辺がちょっと要するに人間っていうのはほっといたら戦争するもんだっていう、ものがなかったら我々は完全にその手を打ち間違えるんではないのかなって気がして、ちょっと戦争ではたまたま起こるようなそんな生やせしい代物ではなくて、必ず起こるもんだったって我々が第四図を生きている限りは、ね、だからもう我々は第4から第5へジャンプしなきゃいけない、本当に戦争の目をね摘むためには、ね、でそうなんだけど第4から第5へみんながジャンプしなきゃいけないっていうことを、まあ私の立場としてはそれは狙うんだけれども、それはちょっといくらなんでも望みすぎでね、望みすぎである以上、まあ事前の策としてはね、やっぱり戦争が起こらないような仕組みをどうしても作らざるを得ないし、絶対作んなきゃいけないっていうね、いう話ですね。なぜ人間というのは必ず戦争するようにもう遺伝子の中に組み込まれちゃってるから、もし我々が第四図のみで生きるんだったらば、そういう話ですね。その上でじゃあどうするのっていうところで、まあ、政治的ないろんな政策っていうのが出てきて、個別的がで十分なの、それとも集団的じゃないといけないのとかね、うん、まあただ日本っていうのが非常に特殊な歴史を歩んできたので、まあもうそろそろね世界のあれにまた戻っていくのかなっていうね気もしますけれども、はい、で、そういうふうにして、この第4図と第5図の間のジャンプっていうのが、非常に大事だよねっていうことをずっと話してきました、この1ヶ月の間ね。でそれで例えば、なんていうかな、まあ、仏教の話言ってもなんか非常に直線的な単純明快すぎる話っていうのはやっぱり多くてっていうかそれがほとんどで、これは多分名古屋のあたりで言いましたけれども、例えば割愛っていうね、割愛、割するですよ、喉が渇くってことですね、割愛、もう要するにもう砂漠を旅する我々がオアシスが見つけられなくてね、もう喉が渇ききっちゃって、体が渇ききっちゃって、その時に水を欲する、そのぐらいいても立ってもいられないぐらい何かを欲するっていうね、それが割愛ですよ、ね、でそしてそれが苦しみのもとだよね、ね、だから割愛を、減らしてなくさなきゃいけないよね、それが修行だよねっていうね、そういう説明の仕方をしたり、あるいは怒りっていうのがね、良くないよね、怒りっていうものがよって、毒をまき散らすから、その怒りを減らすようにしないといけないよね。それに対して、 慈悲とかね、そういうものが大事だよね。だから慈悲っていうものを増やしていかなきゃいけないよねってね。まあだからそういう悪い、心、割愛だとか怒りだとかね、そういうものを減らして、でいい心を増やしていく、それが、仏教の修行だよねっていう、まあ話をまあ一応よく聞くんだけれども、うん、本当かなってね、本当かなっていつも思う。で、何がそれって、まあ、いかにもっともらしいんだけれども、なんかちょっとピンとこないよねって思っていて、そこはどこら辺なのかなってね。でこれはもう、京都、特に京都の時に ね、はっきり言いましたけれども、あのまあ私らが何かに、化け物に、幽霊に、あるいは猛獣にね、虎とか熊だとかね、まあ、虎に追いかけられて逃げられるとは思えないけどあのあるいは恐竜だとかね、に追いかけられて、もう捕まったら食べられてしまうね、もう絶体絶命のピンチで、もう一目散にとにかく必死で走って走って走って走って走って、もうそれに追いつかれて、あ、もう絶対絶命っていったところで目が覚めちゃったっていうね目が覚めちゃったってなるのか、絶対絶命のところで、まあ、ジュラシックワールドだと崖からピョンとね、飛び降りたんですよ、男の子2人がね、あの恐竜に追いかけられて、ね、さあどっちかって話なのね。この違いがとんでもない違いだっていうのは分かりますかね。大丈夫ですよこれ、大丈夫ね、うん。だから結局その恐竜に追いかけられて崖から飛び降りて なんとか逃げ切ったっていう話は非常に分かりやすいじゃないですか。だけどそれだと結局同じ世界にいるのね同じ世界にいるんですよね。で追いかけられて追いかけられて追いかけて、はっと言ったら目が覚めたってね。そしたらその時何を気づくかというと、追いかけ、自分を追いかけていた恐竜も虎も熊も存在していない、必死になって逃げていた自分も存在していない、いや自分はどこにいたのって言ったら布団の中にいたっていうねことですね。だからで結局ね、割愛がどうのとかっていう話がなんかね、まあもっともなんだけども、なんか話としてどっか根本的にずれていないってね、ずっと思ってたんだけども、いやようやく分かったと思うけども、結局割愛によって苦しみを生んでるから割愛を減らさなきゃいけないよねって話は、結局まだ同じ世界にいるんですよ。いいですね。ってことは割愛、なぜ割愛してしまうのかって言ったらば、その割愛の対象が本当に実在すると思ってるからですよね。ですか。で実在すると思っていて、それに対して割愛を起こして、で、だけどそれは苦しみを生むから、なんとか割愛を抑えなきゃいけないよねっていう話だと、やっぱりそのまだ目が覚めてない時点での話なのね。怒りも同じですね。だけど今ハッと目覚めたら、もう別にもう 恐竜もいなければ虎も熊もいない、逃げてる私もいない、全部が幻だった。でその幻のものに対して割愛っていうのは起きようがないんですよ。割愛はなぜ起きるの？やっぱり前提条件があって、目の前のものが実在だっていう前提のもとなのね。だから割愛が苦しみのもとだよね、割愛を減らさなきゃいけないよねっていうのは、すでにあるゲームをもう受け入れちゃってるわけなのね。でそのゲームを受け入れちゃった後で何を言ったってもう遅いわけで、そんなところで割愛をいくら減らしたって意味がないんですよ。もうゲームが始まっちゃってるんだから。サッカーというゲームを受け入れちゃったら必死になってボールをゴールに入れなきゃいけない、入れたのを相手に入れられたので大騒ぎになるわけね。だけどそれはサッカーというゲームを受け入れた後の話であって、受け入れなかったら誰が勝手にボールをゴールに入れたら関係ないわけですよね。意味ないわけですよ。そのぐらい違うのね。だから割愛とか怒りを減らさなきゃいけないよねっていう話が根本的にどっかおかしいよねってずっと思ってたんだけど、どうもうまく言えなかったんだけども、この第四図から第五図っていうところで本当にぴったりとわかる、ね、第五図のとこに行ったらもうこの人は割愛なんて持つわけないじゃないですか、怒りなんて持つわけないじゃないですか。だってそれ勝手に自分が勝手に作った映画なんだからね。だから割愛ってものの、怒りってものの根っこから引き抜かれた、ね、そういう話ですね。でそれでもう追いかけられて追いかけて追いかけられて、はっと目が覚めたら何も存在していなかった、ね、でそれで、まああとなんか、あと例えばね、まあ空に雲が浮かんでいる、で雲から雨になって、雨が川に落ちて、で川ね、また流れていって海に流れ込んで、海からまあ水蒸気が上がってね、そしてそれが雲になって、だから雲、雨、川、海、水蒸気、雲ってね、ぐるぐる回っている、ぐるぐる回っているから雲っていうのは実体がないんだよってね、雨っていうのは実体がないんだよ、あるいは例えば綺麗なバラがある、ね、咲いている、でもやがてはしおれてくる、ね、でやがては枯れて、そして枯れて、堆肥の中へね捨てられる、そうすると分解して、たくさんの落ち葉やねなんかと一緒に分解していって非常に豊かな堆肥になる、でそれを使って有機農業をやる、ね、でそこからまた、バラの花が咲いていく、この堆肥は何かできるの？落ち葉とか、ね、台所で出た生ゴミとかね、大根の葉っぱとか、ね、そういうものを全部一緒くたにして混ぜておくと、一年も経つと非常に豊かなふかふかの堆肥になる。それまでは臭くて臭くてたまんないような生ゴミが、ね、臭い生ゴミが豊かな堆肥となって、それがバラの花になり、それがまた、消えて、だからバラの花も生ゴミも堆肥も、 あのぐるぐるぐるぐる回ってるだけでしょ。だからバラっていう実体もないし、生ゴビっていう実体もないし、堆肥っていう実体もないよね。ね。まあそうだけど、まあそうだけど、あんまり面白くなくない？それ、こういう話って。いや、なんか常識の範囲の話じゃないですか。で、それで、だから、雨っていうのは、雲っていうのは死ぬことはなくて、雲っていうのは形を変えて雨になって、川になって、海になって、水蒸気になってね。だから、雲を私ら見失ったとしても、それは、川になり、水蒸気になりね。だから、ぐるぐるぐるぐる回っているんだよ。だから、死ぬってことはもうないんだよっていう話もなんかわかるけども、みんなそれで安心できます？私悪いけど安心できないんですよ、それだったら。そういうレベルの話だと。だから、なんていうのかな、結局そういう話っていうのは、全部この第四図の中でなんとか物事を説明しようと、するから、なんかその場面の転換がないのね。で、それで、ここで例えば、最新流行のマインドフルネスっていうのがあって、マインドフルネス、大流行ですよね。まあ大流行って、まあ日本ではあんまりみたいだけどね。まあ私らはアメリカのことを知ってるから、アメリカだった、まあこの間もどこだったかな。名古屋か、あ、札幌か、あたりで。ちょっと、いつ、どこで行ったか忘れちゃったんだけど、瞑想センターだとかね、ところに、なんとかセミナーとかワークショップに集まってくる、ような人、まあ、意識の高い系ってね、まあ、最近、意識の高い系でちょっと、侮辱の意味を込めてみんな使ってますけども、まあ、そういう人たちの間ではマインドフルネスって、知られていても、まあ、一般の人たちにはあんまり知られてないと思ってたんだけど、まあ、日本でもそうじゃなくて、ここね来る人のいろんな報告を受けると、一般の会社でね、一般の会社で、その仕事の時間の中で、話をマインドフルネスの話をしている、ねいうマインドフルネス の, そのワークショップがあって、でその会社の中の人とか会社の中の人の友達とかが集まって、Google さんかどっかからのね講師を受けて、それでマインドフルネスをやってるみたいです、ね。だからまあ、実際マインドフルネスというのはどのくらい今広まっているのか、ちょっと私のような立場で言えば判断できないんですけれども、でも、まあ、ただ、私、マインドフルネスというのは本当に実に面白いなと思うのは、なぜ面白いのかというと、まあ、普通、今ここにいること、ね。今ここで起こっていることに気づくこと、好き嫌いなしに、ね、あるがままに、ね、全てを受け入れて、でこのあたりですね、客観的に見ること、だからそのマインドフルネスを教えている人たちは、どういう前提で教えているかっていうと、だからみんなさん一生懸命に頑張ってマインドフルネスのワークショップに出てね、マインドフルネスのプラクティスをして、そういうふうに今ここにいましょうね、物事あるのままにあるがままに見ましょうね、好き嫌いなしに見ましょうね、っていうことを呼びかけてるんだけど、私の立場から言うとごめんなさい、それ無理ですっていうね、ミッションインポッシブルで、 あのまあ、トム・クルーズさんだったらね、あの離陸する飛行機に飛びついちゃうけれども、あの、まあ、あれを普通の人がやったらいきなりみんな死んじゃうわけでねあのごめんなさい、今マインドフルネスで言われてることっていうのは全部ミッションインポッシブルなんですよ。できるわけがないわけ、これもはっきり言います。あのできるわけがない、ね、ただしもちろん条件がつきますよ。皆さんが第四図の世界にいる限りは。なぜ第四図の世界っていうのは、では皆さんは今ここにいられないんですよ。なぜ、必ず皆さんの心は今ここ以外の場所に行くから、過去か、ね、未来へ。それが皆さんの心の本質だから。だからなんていうのかな、ちょっとした癖だったらば、ね、木田さんにそういうちょっと変、ね、そのちょっとそれその癖良くないからちょっと直した方がいいよってぐらいだったら、ね、じゃあちょっと木田さんも頑張ってやろうかなと思うけども、今ここにいないっていうのはもう木田さんの本質なんですよ。本質なの。だからその本質を変えろっていうのは無理なんですよ。で、好き嫌いなしに物事を見るなんて、こんなの無理なんですよ。木田さんの心の本質は好き嫌い。の2つに物事を全部分けるんだから、ね、だから当然好き嫌いに分けてるから当然認識は完全に歪みますよね。客観的になんか見れるわけがない、ね、だから今ここにもいられない、必ず私ら好き嫌いである、好き嫌いである以上あるままになんか客観的に見られない、これは単なるちょっとしたそういう癖だったればなんとか修正できるよ、できるよじゃないですか。だから私がマインドフルな質の人に対する最大の疑問っていうのは、ちょっと認識甘すぎないっていうことなのね。それは要するに単なる癖ではなくて、もうそれはもう木田さんの本質的な部分でそうだから、だから木田さんが一生懸命マインドフルネスを訓練すれば今ここにいられて物事あるままに見られて好き嫌いなしにっていうことはできません。無理ですね、ただしもちろん条件つきます。第四図にいる限りは、ね、だけどマインドフルネスの人たち絶対に第四から第五へのジャンプなんて言わないじゃないですか。だから私はちょっとそこら辺に対して非常に疑問を持ってるわけね。 で結局この第四図にいる限り私らはマインドフルにはなることはミッションインポッシブルで絶対無理で、そしてその世界にいる限りトドのつまりは戦争しかなくてっていうねまあとんでもない状態なんですよ。でもとんでもない状態であることをまず認めようよっていう話なのね。それをただ単になんかあの雲から雨になって、雨から川になって、川から海になって、水蒸気になって雲になってっていうぐらいのレベルの説明で説明するのはちょっといくらなんで無理でしょうっていうね、そういう話なんですよ。そして、だけどもハッと気づいたら、ハッと気づいたら木田さんは布団の中で目覚めるわけね。そうすると追いかけていたものも全部存在してないわけなんですよ。この全てが存在していなかったと、この第五図のね、この座禅をしながら我々はようやくそれが見えてくるわけね。いいですか。そして、この状態になった時に、今日もずっと言ってますけども、あの微細な身体が立ち現れてきます。なぜ、だってその時にここだったらもう肉体さえないじゃないですか、ね、これ本当はここに木田さんの肉体あるはずなんですよ。だけどないんですよ。なぜ、もう木田さんの心はもう完全にここの中に入っちゃってるから、もうこれが全てなんですよ。その時その肉体は存在していないのね。だからもうここからちょん切られて 完全に私らはこの第四図の中に入ってるから、だからこの第四図は四角しかないでしょ、ここの下に肉体ないじゃないですか。そのぐらい肉体を失っちゃってるんですよ、ね、いいですか。でそしてこの第五図になってようやく体が現れてきましたよね。だからみんな普通は、いやそんなことで肉体あるようなのないですよ。ないからみんなその非常に荒い、お腹痛いとかね、なんかつねられたとかね、そのあ蚊に食われたって、まあ本当に恐ろしいぐらい強い刺激しかもう感じられない鈍い体になっちゃってるんですよ。なぜ？もうこの中にズブズブに入っちゃって、もう北さんの体ないじゃないですか、ね、ないんですよね。だから本当にもう何も感じない、せいぜいものすごい強烈な痛いとかね、なんかぐらいしか。だから微細なものを感じる感性とか感覚はもう失われている、ね、でなんだけども、この第五図になった時に肉体が再び現れますね。いいですか。でこの肉体っていうのは本当の、もう北さんの心はこっちに行ってないから、本当にここを感じることができるわけ。そしたら当然微細な感覚も感じられる。でだからこの第五図のこの肉体っていうのは必ずこれは微細な身体です。いいですかね、微細な身体だから、その時に、微細なエネルギーが皆さんの体の隅々まで行き渡っている。そして、もうこれが全部映画の、ね、中の世界っていうことが分かりますよね。だけども同時にこの中にいる一人 A さん B さん C さんがもう夢中になってやってるっていうのもわかるじゃないですか。彼らにとっては A さんも B さんも C さんも A 型だとも思っていなくて、だからもう必死になって割愛、怒り、戦争っていう姿を見たら、木田さんも悲しくてしょうがないわけね。愛おしくてしょうがない。だから当然ここは非常に強い慈悲の場所でもある。そしてこうなった時にもうその全部の構造が見えるから、今更こっちが好きだよね、こっちが嫌いだよねなんて、そういうのがあるわけないじゃないですか、ね、いいとか悪いとかっていうのもないですよね。だから、それを非常にこの第五図の人はこの中のことをあるがままに好き嫌いなしに客観的に、見ることができる。ってことはマインドフルネスっていうのはどこにあってどこにないのか。マインドフルネスっていうのは絶対に第四図の中には存在しない。そこでマインドフルネスになろうとするのはミッションインポッシブルで、できるわけがない。慈悲、この中では慈悲も存在しない。この中で慈悲をやろうと思ったらもう嘘くさくなるか、偽善になるか、ただ言葉だけを言うことになるか、ね、でこの中では体の感覚を感じることもできない。何にも感じませんってね、だって肉体がないんだから感じられないですよ、ね、だからここでは第四図では微細な感覚を感じられないし、慈悲は嘘くさいし、マインドフルネスであろうと思ったってミッションインポッシブルになってしまう、ね、でここ第五図になった時に、肉体が現れて微細な身体が現れ、そしてこの中の人に対する非常に強い慈悲を感じることができる。そして非常に、マインドフルネスでもって全てを認識することができる。もう過去とか未来へ飛ぶ Thinking Mind 落ちてるから完全に今ここにいられる、そういう話ですね、で、 まあ、これちょっと、名古屋京都の復習なんだけれども、まあ、ここまでわかるじゃないですか、ね、そうすると、この今までこの第四図の中で全てをただそのままに受け取っ、馬鹿精進受け取っていたのと、この第五図の中ではこの四角い、ね、世界はどちらも存在しているけども、だけどこの四角い世界に対する見方が全く違いますよね。違うでしょ、ね、こういう木田さんがこういうふうに座禅をしながらこういう世界を見るのと、この世界でもここ肉体すらなくてもう完全に飲み込まれちゃってるわけですよね。完全に木田さんこのうちの一人なんですよ。わかりますね。このうちの一人としてもうね、やり合っちゃってるわけね。でその時この登場人物の一人として、で、みんなそれぞれ自分のストーリーを抱えているわけなんですよ、ね。自分はこういう人間であるとか、ね、自分は70年前に搾取された人間であるとか、ね、自分は親にどうのこうのされた人間であるとか、ね、だけどこの第四図の特徴っていうのは、すべてを馬鹿正直に受け取ってる、馬鹿正直に受け取ってるってことは、フィクションをリアルだと思い込んでいるっていうことですね。いいですか。で、フィクションをリアルだと思い込んじゃっていて、今朝も話してたけど、なんていうかな、今朝行ったのがね、例えば、新宿の駅の、まあ、新宿駅って私も毎月2回は行ってんだけどすごい人混みじゃないですか。西口も、ね、東口も、もう油断してたらもう本当にぶつかっちゃうわけなんですよね。でそういうところにiPhone ね、こんな新しいの出ますけどで動画を再生していてね、でイヤホンで音を聞いて夢中になって見る、 YouTube でも何でもね、 iTunes でも見て、ね、でその人が新宿の駅の雑踏を歩かれると非常に迷惑ですよね。なぜ？その人の心は完全に iPhone のあの小さな画面の中に入り込んじゃっていて、今自分が新宿の雑踏の中を歩いているっていう現実感覚を完全に失っちゃっているからですよね。そして、その人にとっての問題っていうのはどこに存在するかっていうと、この新宿の雑踏の問題ではなくて、この iPhone の小さな画面の中での問題から頭が離れられないわけじゃないですか。わかりますかね。ね。結局この iPhone の中でまあいろいろ起こってるわけね。どうしようって言ったら、これ全部はiPhone のスクリーンの中での話なんですよ、ね。だけどそれにとらわれすぎちゃって、実際に自分が今歩いている新宿の雑踏からは心が離れちゃってるから、当然新宿の雑踏では人にぶつかりまくるわけですよね。いいですかね。だからその今 iPhone の小さい画面で見てるのが70年前に自分は 搾取された人間なんだってなったとしたら、何とかして問題を解決しようと思ったら、その70年前の誰かを訴えるとかっていう問題の解決の仕方しか浮かばないわけなんですよね。だけどもじゃあその人が本当にそれがそうなのかって言ったら、本当はそうではなくて、iPhone の画面からただ目を離せばいいだけの話であって、なぜ問題っていうのは iPhone のところにしか存在していないから。そして今新宿の駅の中を歩いているところには問題というのは全く存在していない、ね、結局問題というのは全部そういう話じゃないですか、ね、だからあれが問題だこれが問題だって言ったって全部がこの中での話で、冷めてしまえば何もない、まあ、仏教の方で無相ってね、その中身がないって、中身がないっていうことじゃないんだけど、いろんな言い方をして、要するに形あるものと形ないものっていう、いろんな対立概念として捉えますけれども、それもよく分かったの分かんないの、ね、話なんだけども、まあ簡単な話でこの第四図っていう形、いかにも形ある世界の中にドツボにはまって、ああでもないこうでもない、やって割愛を起こし、怒りを起こし、そして戦争を起こし、そして全ての問題ここにあると思い込んで、そして、自分というのはそういう人間なんだって思い込んじゃっている。そしてそれは、新宿の街を、iPhone の画面を見て、イヤホンで音を聞いて、その iPhone の小さな画面の中に心が吸い込まれちゃって、で、自分の身の回りのものが何も感じられなくなっちゃっているのと同じですね。そして iPhone の画面のはそれはリアルなのかリアルじゃないのかって言ったら、残念ながらリアルじゃないんですよ。新宿の街を歩いてるがリアルなわけですね。はい、そうなってくるとなんだか話が随分違ってきちゃって、この第4から第5へのジャンプ、これをやっぱりはっきり言ってるのは、禅とかね、チベットとかですね、もうそこら辺しか言ってないっていう、ね、だからこの第4から第5への一気にジャンプ。じゃあそうすると割愛とか、ね、怒り、割愛をなくす、怒りをなくすっていうのは意味ないって、そしたらもう何ですかそれは、戒律とか破ってもいいってことですかとかね、なるんだけども、そんなわけないじゃないですか。だってもう割愛の根っこから抜かれてるんだって。なぜ何が欲しい、それを何とか抑えなきゃいけないっていう話じゃなくて、何々が欲しいと思ってたものが何もないってことなんだから、もう割愛なんかないですよ。もう怒り狂って、もうでも怒ってはいかないと抑えるんではなくて、でも怒りの対象がもうないんだから、怒りもう根っこから抜かれている。だからその人が戒律を破るとかね、そういう行動を取るはずがない。 だってもう割愛も怒りもないから。はい、まあそういうふうにして、まあある意味この、ね、あ、そうそう、今朝今日話したのは、でそこで、まあ牢屋から出るってね話を今朝して、である意味この第四図っていうのは牢屋で。でだけどもなぜかって言えば、ね、高坂さんはこの中の登場人物の一人だからなんですよ、ね、でこれが全部自分が作ったもんだよねって分かったらば牢屋はなくなる。お釈迦様が、この家を建てた人の正体をようやく見破った。でその時にこの家を構成していたいろんな柱だとか何とかが全部崩れ去ったってね、あのダマパダにありますよね。まあ、私もそれをパリ語でパパって言いたいところなんだけどすいません言えないわまあそのうち言えるようになりますからね。もうわかるでしょう、家がほ崩壊する、崩れ去る、当たり前ですよね。これが世界だと思ってたのがじゃなくなるんだから、そしたらある意味私らは牢屋を出ることになる。どうしてこの牢屋、私らはこの第四図のこの世界っていう牢屋の中に閉じ込められていた。だけどもこれが全部自分の頭が勝手に作ったものなんだって分かった途端にもう私らはこの世界の外へ出ているですね。大丈夫ですかね。でその時に、よくこれは例えとして仏教の先生たち使うんですけども、牢屋のね、鍵はもう開けられている、まあ、ドアは開けられているすでに。そしたらもうみんな喜び勇んでそのドアから外へ出るとまあ普通思うんだけども、非常に不思議なことに出ないんだよね出ないんですよ木田さんも開いてるから 出たらいいでしょっていうのに木田さんは出ないのよ。なぜかわかります？なぜかって言ったらもうすでに30年も40年もその中を生きてきて、少なくともこの世界をよく知ってるんですよ。この湿っぽくて暗くてなんか変な匂いがしててね全然綺麗じゃないし新鮮ではないし、だけどもこの世界をよく知ってるから親しんでるわけね。でそうなるともう今まで扉が閉じていたから 出なかったんだ、出たくても出られなかったんだけども今もう扉が開いちゃったのね。それなのに出ないってこともあります。やっぱりちょっと不安だよね。不安っていうのは分かりますよ。だってこの狭苦しい、だけどここはなんかなんとなく居心地がいいしってねで外出たらちょっと何があるか分かんないからってねっていうことですね。なので今朝言ったように脱獄ですね。でよく iPhone なんかでね、Apple が設定したい以外のことをやろうとするとね、ジェイルブレイクって言い方をよくしますよね。まあ、ジェルブレイクするともうアップル保証しないっていうねあれなんだけども脱獄ジェイルってですね、ジェイルってのはもちろん 牢獄ですね。ブレイクだから牢獄を破って外へ出るってことですね。だからジェイルブレイクはやるとちょっと自分の iPhone 壊すかもしれないからちょっとビビるわけですよ。でそれと同じように我々脱獄するっていうのは、いやまたちょっと脱獄したら捕まるんじゃないかとかね、まあいろいろだけども、もうすでに監修もいないしね、もうそんな出ても再び捕まるようなっていうわけでもないね。それだったらもう堂々とこの外へ出て外の世界を楽しめばいいように思うんだけども、それもできない、ね、なので接心っていうのは集団脱獄っていうねっていうのが目的、勇気を持ってみんなで脱獄しようっていうね、ことですね。はい、そのぐらいこの第4から第5っていうのはある意味脱獄なんですよ。非常に不思議な脱獄ですよね。その牢獄のがっちりあってドアだけちょこっと開くとかそんなレベルの話じゃなくて、牢獄の建物全体が消えちゃうのね、第5になったら。じゃあその牢獄が消えた自由な世界を本当に楽しめるかっていうと、すぐには無理なんですよ。なぜ？私らはあまりにも長い間プリズナーだったから、ね、囚人だったから。だから脱獄した後そのまあ普通は、まあ、牢獄とシャパンの世界だけども、まあ、この世界ではもう元自由な世界ですよね。その自由な世界で生きていくためにはやっぱりやっぱりいろんな訓練とか何かが必要になってくる、ね、そういう世界です、ね、はい。そのぐらい第4から第5へっていうのはある意味脱獄なんだけども、その脱獄できて嬉しいよねっていうそんな単純な話ではなくて、脱獄できるのに脱獄外へ出ていかないっていうことも大いにあり得る。はい、じゃあ一応ねここまで第4から第5へのジャンプについてまた別の角度から言いましたけども、今日ちょっと遅れてスタートしたのでまだちょっと時間ありますので、20分ぐらいね質問なり何なり受け付けます。
すみません、ちょっと自分の理解を
確認して、はいはい、じゃあちょっと待ってこれ送るから。
はい、以前に一般に来る前に2.0 のヴィパッサナーのリトリートに参加した時に、まあ、ビギナーズラックみたいな形で痛みっていうのを、まあ、ずっと、まあ、そのままあるのまま見ていったら痛みがふっと消える経験があって、でその 2.0 の、まあ、枠組みだとそれは無常痛みっていうのは全て無常なもので、まあ、変わっていくので、まあ、それに対する、まあ、嫌悪だったりそれがなくなることの割愛をしないでいれば、まあ、それは苦じゃなくなるっていうような理解、まあ、そういう説明だった、自分の中で理解してたんですけど、まあ、自分の中でそういう痛みがふっとなく本当に なくなったっていう、足組んですごい痛かったんだけどそれがふっとなくなるような体験だったんですけど、まあ、自分の中でその それは 無常だからっていうような理解だったんですけど、どちらかというと今日のお話を聞いたら、その痛み自体がまあ幻というか夢だったっていうので亡くなったっていうような感じだったのか、どうだったのかなという、その後の世界っていうのが具体的に どういう瞑想の中でどういうことがあの 体験していくというか学んでいくことなのかがお聞きしたいなと。
はい、わかりました。はい、
ああ、そうか、無常っていうのはそう取るか。はい、まあね、あの、アニッチャ、ドゥッカ、アナッタ、ね、無常、苦、無我っていうのがね、まあ、ヴィパッサナやるとき、ね、あの、アニッチャ、ドゥッカ、アナッタ、アニッチャ、ドゥッカ、アナッタ、アニッチャ、ドゥッカ、アナッタってね、苦、無常、苦、無我、無常、苦、無我ってね、いうふうに、まあ、それが世界の本質だからっていう、ことなんだけども、だから当然あの第四図の世界の中で、この第四図の、あ、そうですよね、まあ、第四図の中にいかにもリアルに、存在しているものも、いや、それはリアルに存在していないんだよっていうことを、説明するときに、まさにさっき私があの雲、雨、川、海、水蒸気ってね、言いましたけども、これまさにそのドンピシャリ当たるでしょ。だから雲は雲として実というわけじゃなくて、もうすでに無常として変わっている、うん、でそしてそれは雲っていう実体がないから雨になり、雨っていう実体がないから川になり、川っていう実体がないから海になって水蒸気になって、だから全てが無常であり、無我であるね。まあそうなんだけど、それもやっぱり第四図の、あのこの固定した世界の中での話じゃないですか。わかりますかね。でそれで痛みっていうものも、もう確かにあの無常ですよね、アニッチャね、痛みっていう確かなものが あってそれが永遠に続くかっていうと、当然消えていく、無常である、でそうなんだけど、だけどやっぱりね、それはやっぱり第四図の世界の中での話であって、第四から第五へのジャンプっていうのは発想としてはないですね。でじゃあ痛みっていうのは幻なものとして存在していて、なんていうかな、あのこの第四図の特徴っていうのは、もう全てを固定化して捉えて、フィクションなのにリアルとして捉える。でそうすると痛みっていうものもリアルなものとして存在しているかのように見えてしまう。けれどもふっと目が覚めたら、そんなものは存在していない。うん、だからやっぱり第4から第5へのジャンプっていうところで痛みを見ていった方がはるかに早いんじゃないかなと思いますね。うん、だから、まあ、南さんの中で起こったことが何だったのか、それはもういくらでも後付けで解釈できると思いますけども、見ていくうちに自然とその世界を離れるってことは当然ありますから。うん、でっていうよりか問題は、まあそんな何年か前の話はどうでもよくて、それよりか今からやるね、瞑想の中でじゃあ痛みをどう扱っていくのかっていう話であって、あの 痛み、毎回言うように瞑想の中の痛みっていうのは必ず私らの心が作ってるとまで言わなくても心が非常に強く関与している、ね、で心がギュッとなって体がギュッとなってで生まれてくる。でそれもみんな、この第四図の世界を馬鹿正直に受け取ったからの話であって、この第五図のね、第五図のこの人の、には微細な身体があって、この微細な身体にはもう凝りだとかそういうものは存在できないと思います、うん、はい、じゃあどうぞ、
はい、
あ、
はい、確か私の記憶間違いないとしますと、うん、5月の末、魚住さんでした、うんうんうん、それと藤田一生さん、ね、3人でミニ対談をここで先生とやられまして、うんうん、その時確か一生先生が、この大乗のお話した時に、このこちらリミテッドとアンリミテッドの世界 でこのアンリミテッドに行くのがね、大乗のというようなニュアンスを私は聞いたんです。でその時に確か我々にはそのいわゆるそのアンリミテッドのサインがあちこちに出てるんだけど、普段ほとんど気がつかないんで、まあ、勉強していけば多分ねそのサインをこう見つけられるんではないかなということを確かおっしゃって、私は衣装さんが、で私はそれを非常にこう印象的にね記憶してたんですが、まあ、その話でいきますとね、それで私も非常に記憶してたんですが、この四図五図とかこの、まあ、舞台の上でいろいろやられているところを見ると、
はいはい、
その例えば我々の存在がそのアンリミテッドだとすると、
うん、
ところがここでいくと非常にこう社会的な、ね、動きに若干見えるわけですね。でアンリミテッド、それからリミテッド、リミテッド、アンリミテッドって話をすると非常にこうパーソナルというか、自分にこう取るの中でのこのブロックがかかってるとか偏った見方をしていると。でこの4図5図だとそれよりももっとこう広くね、社会全体の中からそういう制約を受けてるんだというふうにも見れますしね。その辺 でどうなんですか、例えばそういう本当にそういうサインが実は出てるんだけれどもという形がなかなかね、この四図五図では、まあ、社会的な制約を受けてて、パーソナルとは実際は個々人としては本当はそういうサインが出てるんだっていうニュアンスがこう出てこないんですけども、その、サインが出てるっていうのはじゃあこの微細な体の一部、それに気がつくということなんでしょうか、そういう考え方。
うん、はいはい、わかりました。
っていうよりか、この社会性っていうのがこの、この第1第2第3の肝なんですよ。つまり ZZ' のね図だけだと、あれはあくまでも一人の、ね、お医者さんという一人の個人が座禅してて思いが湧いたよね、はい、眠っちゃったよねっていう話じゃないですか、ね、だけどこのお医さんの思いが湧いた時に隣の人の思いも同じく湧いちゃって、そしてその思い同士が通じ合っちゃうわけなんですよね。それがだからずっと言ってた第2第3の図なんですよ、ね、で第2第3の図になると思いが通じ合うことで、もう大石さんの個人の思いの世界ではなくなっちゃって、この ABCD4 人の人の、共通の思いの世界に入ってしまう。そうするともうこれ社会じゃないですか、社会なんですよね。そしてこの第5、4図なるとこれも完全にこれも完全に世の中なんですよ、ね、好きなもの嫌いなものと、大石さんの個人的に好きなものと大石さんの個人的に嫌いなものではなくなっちゃって、もうすでにもっと社会的にいいとされるもの悪いとされるものがあって、そしてこの第4図の B の方 だと大石さんが個人的に誰かと喧嘩するレベルの話じゃなくなっちゃって、もう大石さんが属するグループが、あるいは国家が戦争しちゃう、そういう話なんですよこれはね。だけどもこういういかにも社会だとか世間っていう、なんか本当にリアルに存在しているように見えるものでも、でも元を正せば一人一人の思いがうわって湧いて、その思いがなんか通じ合っちゃって、でところから、こういう社会な、この社会をリアルと思い込む、人間のそういう間違いが生じたんじゃないのって、そういう話なんですよ。でそうであるからそこから出るっていうのは結構難しくて、っていうのはお医者さんが勝手に個人的に座禅してて、ね、思いはあって、あよくいやこれよくないよくないって言って、吸って吐いて戻ったらこの思いってパッと消えるけれども、これはもうすでに社会みたいになっちゃってるので非常に困難なのね。でそれで戦争というのはこれもリアルだから、リアルに A という国家と B という国家が戦争し始めちゃうわけなんですよ。この全く、第四図 その最終結論としてそうなってしまうわけね。でそうなんだけども、それですらこの第五の瞑想に戻った時に全部が単に自分の思いから湧いたものに過ぎない、社会っていうものですらもですね、いうふうに見て いける。その時に私らはついにこのどうしても戦争せざるを得ない社会っていうものから、自由になる。でその後 でそれが脱獄ですよね。じゃあ脱獄した後どうするのっていうのがあるじゃないですか、ね、脱獄した人はもうこの社会の中で社会をのフィク社会というフィクションをリアルともう受け取らないんですよ。いいですか。でこの社会の人たちはもうどうせみんな血が頭に血が上っちゃってるから、まあ、すぐに喧嘩し始めるわけね、うん、戦争も始めちゃうわけですよ、ね、だからその時に頭に血が上ってない脱獄した人たちがそれを何とか抑えることをしなきゃいけないし、できますよね。だからまあ、平和運動ってあるけども、私ははっきり言って全く信用してないのは、平和運動やってる人たちが頭に血に上ってるじゃないですか、ね、だから平和もう戦争ってことでも平和運動ってことでも頭に血が上っちゃうから、で本当の戦争っていうのは頭に血が上ったことが始まるから、当然平和運動から戦争は始まるわけですよね。そこら辺をティク・ナット・ハンさんあたりはもう徹底批判してるわけですよ。ベトナムの平和運動っていうのは、誰が書いた平和運動の中にはものすごい強い怒りのエネルギーがある、ね、だから Being Peace っていうね、いう初期の頃の本があって、ピースになることなんですね。ピースについて平和運動するとか、ピースにペラペラ喋るんじゃなくて、自分自身がピースになることが平和運動の最初の第一歩だよねっていうことを、まあ、ベトナム平和運動のど真ん中にいた人が言うんだから、まあそうなんでしょうけども、まあ、昨今の日本を見ててもやっぱりちょっと平和運動ってやばすぎるなとまた思ったんですけども、それは当たり前で、頭に血が上っちゃったらどんなものもやばすぎるわけですね。でだから脱獄した人間がしなきゃいけないことっていうのは、脱獄した後、この第四図をまともにはバカ正直がもう受け取ってない、そしてみんながこれをバカ正直に受け取るから戦争も起こるし、いろんなことが起こる、それを徹底的に我々は、単に批判じゃなくて、まあ、みんなが おかしな方向へ行かないように何かするってことも当然やんなきゃいけないですね。うん、ね、だからそのアンリミティと一生さんがどういうあれで言ったかちょっとあんま記憶にないんだけども、それは簡単な話でこの第五図にあの戻ればこの第五図ね、あのこの間じゃあ生と死の問題どうなるんですかっていう質問がこの間京都でもあったんだけど、あの話は簡単で生と死っていうのはこの四角い世界にしか存在しないんですよ実は。この第五図のとこにはもう生と死っていうのは存在していないのね。だから生まれることもなければ死ぬこともない場所ですね。うん、だからアンリミテッドの場所はこの第五図のに瞑想として戻ることです。
しかし非常にそうするとパーソナルじゃなくてもっと こちらのこういう社会性との絡みもあって非常に大変なことですね。折り合いをつけるいやですね。
そうですね、うん、だからどっか山の中引っ込めばいいよねって話ではなくて、この社会のど真ん中にいながら社会から出る、本当の意味で出る、なんか反社会的になってヒッピーさんになるって話じゃなくてね、あの髪の毛伸ばしてマリファナ吸うって話、まあ、このことまた怒られるけどそういう話ではないっていうことですね。ええ、はい、そしたらこれ本当に私は戦争を止められると思ってるんですよ。あの脱獄したらね、だから戦争っていうのは第四図の本質が戦争なんだから、第四図をまともに信じるってことが戦争の原因なんだから、だから第四図は勝手に作ったもんだよねって思った途端に戦争の根本原因がなくなる。うん、だからはいと思います。だからまあ、あの本当社会性と、ね、いろんなことが全部そこで絡んでくると思う。はい、あと一人ぐらい受け付けますけど、ちょっとチベット仏教の方から何かご意見ありますか。はい、ちょっと待ってください。ちょっと今持っていきますか。
はい、それあれ乗りたくない、
あんまり。
あ、すいません。まあじゃあいいですか。
はい、いや誰か言わないからどうぞ。
あのこれね、
うん、
あ、例えば俗
っていうの、うん、はい、うん、
例えば私はあの風水をやるんですけどね、
うん、
対極があってそこからあの陰陽に分かれ師匠八卦って分かれて分解
するっ
てい
う
対極図ってありますね。どっち
も、はいはいはい、
で結局これ対極に戻るってことかなと思うんですよ。
ああまあそうですね、
やっぱり言ってることは同じだと思うんですけど、
うんうんうん、
でまあ、これちょっと私が関連的に思うには、
うん、
やっぱりあのまあ多分私はあの創造宗がどういうところかわからないんですけど、あの藤田先生なんかの読んでも随分難しい哲学もとか頭の言い方でし、あのそのもう一人魚住さんという人もそうなんでね、そういう世界どっかちょっと遊んじゃってるんじゃないかな大切なことは思うんですけど、とこれ例えば第4図か第5にジャンプするっていうよりも、
うん、
よく例えばあのなんですか、ね、元へ戻るって言い方して
戻る、まあそう、もちろん戻ることですね。はい、
逆に言うと普通の人はあの気楽になるんじゃないかと思うんですよ。
だから
先生とか見てると先生の、まあ、悟られた方はよく言うのはね、すぐその彼岸が死岸であり死岸が彼岸であるって、
うんうんうん、
大したことじゃないんだよってみんな言うんですけど、
うん、
実はものすごい壁が我々はあると思っちゃうんで、だ第4つか第5にジャンプとか言われちゃうとね、
うん、
ちょっともう私みたいなバカは到底一生かって無理だろうなんて思っちゃうんで、だからもともとの物性とか例えば まあ、ソヤリンポチェかリグパとかいろんな言い方するんでしょうけれど、そこに戻るって言い方が逆に言うとね、ですからこの先生は内山さんはこの時代としては良かったと思うんですけど、できればその辺のところを先生が整理していただくとありがたいなと、ご希望があるということです。
はい、
すいません。
ものすごいポイントね、疲れていて、いや、ごめんなさい、ジャンプっていうのは私の言葉です、内山老子の言葉じゃなくて、で、いや、まさに、いや、まさに 100% アグリーなんで、っていうのは、まあ、ジャンプする必要ないんですよ、なぜ、だってこれがもうすでにそうなんだから、ね、
そういうとみんなほっとするんです
よ、うん、だから、
ジャンプとかいうことも言われちゃうとね、やっぱりその、ほら、アスリートも第1、うん、第2、第3がこうだって。でも結局それはもともとの仏性のところに戻るってことを言ったんで、例えば渦美さんが言ったのもちらっと分かるんですよね、あれは結局なんか元のこと言ってんじゃないってなことを言ってたじゃないですか、それはやっぱそう取られちゃうこともあるから、理屈で言うと理屈で、あれと理屈っぽいやつはまた返してくるんですよ、だからちょっとやっぱりそこら辺が大変だなと思って、こういうところを苦労されながらやってる先生本当に敬意を表します、ご体当中参加した
はい、だからこの第五図のこのこれね、これは別にジャンプしていく場所ではなくて、これがもともと高松さんこんなわけですよ、わかる、これが高松さんのすでにこうなってる、だけどあまりにも高松さんの心はここの世界に入っちゃって、でこれを忘れちゃったね、でこの世界の一人と思い込んじゃったわけね、でこの世界の一人である限りは戦争せざるを得ない、そしてこの世界っていうのはもういろいろあるからね、だけどもともとはこうだから、ここまあまあ、いや一生懸命ジャンプするぞって話はもちろんないんだけど、ただここはやっぱ切れてるのね、なぜ切れてるのって言ったら、切れてるってこっちが本当なんですよ、第五図の方が本来の皆さんなのね、なんだけど私らはこの四角い世界の中にズブズブに入っちゃってしまってた、だから、ジャンプっていうよりかは、まあ、元に戻るって、まあそこに本当に気づくことですね、大石さんというのは自分は本当はこうなんだと気づく、気づいたらアンリミティッドなものはもうすでにある、なぜ大石さんの本質はアンリミティッドだから、もともとですね、だけどそれをすっかり忘れてたじゃないですか、すっかり忘れて大石さんの心は完全にここの中に入っちゃってたじゃないですかね、だから分からなくなっちゃった、だから今本来のは自分に戻る、そしたらもうどこにも行かなくていいですよね、だからまあ縁のあるところに行けばいいだけであって、なんかよろしいかな、いやこれはジャンプできなかったらどうしようって心配してもらうためにやってんじゃなくて、だから安心してもらうために今話をしていて、本来は皆さんこうなんだよってね、だけどすっかりそれ忘れてたでしょうってね、 だけどやっぱりすっかり忘れていたってことはやっぱり自覚しないと、ここを思い出すためには、だけどここからここへなんか今からなんかヒマラヤの奥地へ行かなきゃいけないなって話だと、なんかね、会社もあるのに行けないじゃないですかね、家族もあるのに行けないんですよ、ヒマラヤの奥地の洞窟へはね、だけどもともとこうなんだって言ったら、もう今日今すぐこの後も瞑想しますけど自覚できる、なぜもともとそうだからね、
先生、
うん、
もともとその世界に気づくというか、自分はそうだっていうことに気づいた、
うん、
気づいた後で、
うん、
先ほど先生がおっしゃった出た自由な世界っていうのはすぐに楽しめなくてある訓練がいるみたいなことをおっしゃったんですけども、
うん、
それはやはりもともとそうであってもちょっとそのイメージもつかめてないんですけれども、
うんうん、
すぐには楽しめないしそのもともとの世界に戻るとしても 何かしかのこう訓練っていうか何か
リハビリですよね
リハビリがいるということです
ね、うんうん、だから牢屋っていうのも実は牢屋なんて存在してなかったわけなのね。それがお釈迦様のポイントなんですよ。だけど勝手に作っちゃったの。誰が？実は中島さん作ったんですよ。自分でね。自分で牢屋を作ったから自分が作るのをやめたら一瞬で消えるわけ。それは一瞬で消える。だけどもこの自分が勝手に作った実は存在もしていない本当の意味では存在もしていない牢屋の中をにずっと長いこと住んでいると思い込んできたわけじゃないですかね。でそれが全て中島さんの考え方も生き方も全部自分は牢屋の中の人間なんだっていう前提のもとで生きてきちゃったんですよ。でもそれ全部根拠がないのね。根拠がないっていうのはだって牢屋も存在してないんだから。
そのリハビリっていうのはこう揺り戻しとか、うん、そういうことを繰り返しながら、
うん、
まあ、信じるってことがベースにしてつけていくっていう感じですか、イメージ的に。
そうですね。だから本来は、ね、本来中島さんもこうなってるんだけど、だけどあまりにも長い間こっちの中に頭を突っ込みすぎちゃっていたわけじゃないですか、ね、だけどこれは勝手に頭が作ってただけだからもう全てが妄想で、ね、で本来だから戻る必要すらないわけだよ。だってもともとそうなんだから、ね、だけど全然やっぱり悪い癖がついているからその悪い癖をどうにかしないとまたこの本来の姿を忘れてしまう。
うん、
うん、
現実的なのが唯一戻りしながら戻りつになる
ね。そうですね、はいはい。だからどっかへ行くんじゃなくて、ね、今言われたようにどっかに行くんじゃなくて元に戻るっていうことね。だから自分家に戻る、どっかへ旅行。だけどあまりにも長い間我々が外国をほっつき歩いていたわけですよ。だって他の国だったらビザとか必要だけど自分の国はビザ必要ないじゃないですか、ね、パスポートも必要ないんですよ。あのいつも国内で飛行機乗るときにあパスポート忘れたっていつも思うんだけど、あの日本だとパスポート必要ないからあのそんなもんですね。ビザもパスポートもいらない自分の国にいる。はい、じゃあそこら辺ね、誰かいい、あ、何、うん、いいうん、
その先生の言ってるその牢屋っていうのは、
うん、
その僕はなんとなく思うのはやっぱりそのいろいろ日常生活における、
うん、
そのたくさんのその今これをやんなきゃいけないって問題が出てく
る、うんうんうん、
一時的に対処するためにみんななんか牢屋を作ってしまうような気がするなんていうか、なんていうか、やっぱりその先生も家に戻るって言ってたじゃないですか。
うん、
そのなんかその戻るってなんかその僕のなんか理解でなんていうかその子供の頃のなんか純粋な気持ちに帰るような、
うん、
なんかみんなに似たようなものかなって思ったんですね。
うん、
なんか。親に守ってもらってその誰にそのなんていうかその自分の力を誇示することもなくて、
うん、
その本当に自分がしたいようにするってことが、
うん、
そのなんていうかそのそういう先生の言うジャンプなのかなっていうふうに僕の中では思っていて、
うん、
というのもその僕がその先生 の, その今回のセッションに参加したのはその先生の本を読んだ後に、うん、そのやり方をガラッと変えたんですね。その、うん、今までシンキング前にすごい抑えてたんですけど、
うん、
これやってるとすごく疲れちゃって、
うん、疲れるですね。はいはい、
もしかしたら違うのかなと思って、
うん、違うよ。違
う違う。やめて、
うん、
それでただそのなんだろうその感受っていうか、
はいはい、
いや能動的に自分が何とかしようとするんじゃなくて、
うんうんうん、
その体の感覚をもう自分が受け取ることだけしようと思って、
うん、
そういうことをやってたら、うん、すごいその元気が湧いてきたというか、
うんうんうん、
それでその元気が湧きってなんかすごい体が勝手に動くみたいな感じがあって、
うん、
それでその1週間後くらいにその遠征が言うようなそのサイダーの泡が弾けるような感じの、
うんうんうん、
その微細な感覚っていうのが現れたんですね、
うんうん、
でそれでその時にあ参加しようって今回の選手に決めたんですけど、うんうん、その時に思ったのがなんかその元気になってあとなんていうか本当に子供の頃の自分に帰ったような気分だったんです、ね、
うんうん、
あ昔すごいこんななんか小学校1年2年生の頃はなんかこんな気分だったなみたいな、
うんうん、
何にもなんかそのやらなきゃいけないってことが少なくて、
うん、
本当になんか自分のその思うように動いたりとか、
うん、
思うように遊んだりすることだけで本当に良くてでそれがすごく楽しくて、
うん、
毎日が楽しかったなっていうのをすごい思い出して、
うん、
そういうことなのかなと僕の中でちょっと思ってたんです
。だから元に戻るってねさっき言われてたけどそうじゃない。だから今から一生懸命ね林くんが頑張ってじゃなくて散々無駄なことをうっとんちなことをやってたんだからそれをやめるっていうだけで、うん、そしたら当然微細な感覚なんてすぐ現れるし、うん、だからそれを抑えてたのは自分なんだからね。はい、じゃあ結構あの いい話皆さんありがとうございました。多分これいろんな人の参考になると思いますのでね。はい、じゃあ最後にねあの四愚聖願を読んで終わりにしましょう。修行無変性願道煩悩無人性願談仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無人性願談法門無量性願学仏道仏道無常性